水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、今日はどういったお話でしょう。
国とか会社とかそこで働く時にその国や会社の命令に逆らわなければならないということがあるんだなという、そういうちょっとシリアスな話をしたいと、はい、今年フォルツァ総川という映画館でパリを永遠にという映画が上映されました、
はい、
リスナーの中にはご覧になった方もいるでしょう。でフランスを占領したものの決定打を打ち出せず敗色濃いナチスドイツがパリの主要な美術館、橋、道路これを全部爆破しようという恐ろしい計画を立て占領軍総司令官に命令するわけですね、
はい、
でその総司令官に対して密かにアプローチしこんな非人間的不道徳な計画はやめなさいと説得するのが小国スウェーデンのパリ駐在総領事なんです、
はい、
で本国で家族を人質に取られている総司令官は命令は実行しなければいけないと思うんですけど、うん、この総領事の説得を受けると心が揺れます。総領事は連合国側の地下組織があなたと家族の安全を保障しますから爆破計画を中止しなんとかやめてください、
はい、
最後に結局総司令官は中止を決定しパリは見事に残るというこういうストーリーなんですね、うん、
はい、
でこの映画を見て私はすぐに思ったのは日本の杉原千畝領事代理杉原さんは不妊地リトアニアガス室に送られる運命にあったユダヤ人に対し自分の万年筆で通過ビザ証というのを細かく書いて、
ええ、
わずか1ヶ月の間に1200通ものビザを発給したんです、
はい、
それも全部手書きなんですね、
ええ、
で当時日本とドイツは同盟国、
はい、
そのことから日本はユダヤ人狩りを行っているナチスの政策を非人道的と考えるにしても同盟国の政策に逆らうわけにはいかないと考えていたはずです、うん、財務省は、在外公館に当てて日本通貨ビザの発給が認められるのは避難先の国の入国許可を得ていること、
はい、
避難先の国までの旅費を持っていることこれを条件としていました、うん、で杉原領事代理はこの通達を非常に緩く解釈しほとんど無条件で通貨ビザを発給したと言われています、
はい、
でこの当時新橋東京間の運賃が15円だったそうですが所持金は2円と申告したユダヤ人の申請者にもビザを発給したということが分かっています、
はい、
最終的に杉原さんは本省の意向に背いたとして敗戦後職員削減政策の対象者として退職させられました、
はい、
おそらく一生のうちに会社員なら本社国家公務員なら本省の命令に背いて行動しなければならない時があるのかもしれません。左遷降格さらには解雇にもなるでしょう、
はい、
しかし時間が経てば何が正しかったのか分かってくることを杉原ビザもパリ救出外交も示していると思います、うん、個人が国の政策に歯向かって行動することはあり得るのだと私は思います、
はい、
この総領事の行動によってフランスは永遠にスウェーデンへの感謝を忘れません、
はい、
イスラエルの対日感情が良いのも杉原ビザが影響していると言えます、
うん、
杉原夫人は夫の死後夫が残した言葉として外交官としては外務省に背いて間違ったことをしたかもしれない、しかし何千人もの人を見殺しにすることはできなかった正しい行動だったと私は思うと書き残しているそうです。私も同感です。そしてその9月4日ですね、
はい、
このリトアニアの首都カウナースで、リトアニア国民日本国民そしてホロコーストを述べたユダヤ人がカウナースの中央駅に集まり杉原さんを称える記念プレートの除幕式に参加したというニュースが伝えられました、
はい、人道的に見てどう判断するかというところが最終的な落ちどころになるのかなと思うんですけどね。
まあ自分が正しいと思ったらクビになってもやるということなのかもしれませんね。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。